意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今回のタイトルは自分を好きになれないあなたへというタイトルなんですけど、
はい、
いきさんはどうですかね。自分のことが好きですか？
はい、今は好きです。
今は
今は以前は、
うん、
嫌いと思っていたのかどうかは自分でも分かっていないですけれども、うんうん、ダメだと思ってましたね。はい、嫌いというよりもダメな人だと思っていたので、もう努力努力努力を重ねて、とにかく成長しなければいけないみたいな、なんか本当もう修行僧みたいなそんな状態だったんですけれども、はい、今はなんか自分と仲良しになれている、そんな、はい、ラブラブ状態です
ごい、
はい、好きだなって、あの、好きですかって聞かれたら、もうすぐ好きですって言える感じになりましたけれども、照代さんはいかがでしょうか？
いいですね、いいですね。私もそうですね。昔好きですかって言われたら、多分なんだろう、好きですって言ってたと思うんですよ。頭の中ではっていうか、なんだろう、聞かれたら、いや好きですって、いやだってこれもこれ、こういうことができてとか、こう、なんだろう、こういうところが好きですっていう、ところを挙げれてたと思うんですよね。
はい、はい。
でも、その反対に、こう自分のことが嫌いな部分はありますかとか、もっと直したいとしたら、どういうところが直したいですかとか、
はい。
って聞かれたら、いや、もっと、なんだろう、なんかあっただろうなと思うんですよね。こういうところはダメだから、こういうところは直したいとか、っていうダメなところもちゃんと言えたといいんですよね。こういうところは直さないといけないと思うとか、こうあるべきみたいな。
はい。
のがあって、言ってたと思うんですけど、それがやっぱり、こう、自分の中の直したいとか、そういう部分が需要ができてなかったんですよね、やっぱり。それが自己需要だと思うんで、
はい。
そこが大切ですねって思います。
いや、本当に自己需要できてないと、やっぱり自分のことが好きだとは思えないと思いますね。
本当にそうなんですよね。やっぱり自己肯定感をね、肯定するのって結構頭の中では、肯定感ね、自己肯定大切だから、その自分を肯定しましょうみたいな感じで言われて、どんどん肯定していくところもできるようになると思うんですけど、それよりもやっぱり自己受容する方が難しいというか、苦手ですよね。自分の悪いところとか、ダメなところとか、見たくないところとか、隠してたところとかを受容していくっていうのは、私の中でもやっぱりまだまだあるなって、
はい、
思うので、それがとっても大切だし、その自己受容ができればできるほど自分のことを許してていけるし、もう期待もしなくなってきますよね。自分のことが受容できるようになってくると。そうよね、これはダメですよね、とか、っていうのでやっぱり緩んできたりとか、力が抜けてきたりとか、すると思うので、そうなってきたと同時にエネルギーがやっぱりこう、ね、回り出すんだろうなって思うんで、やっぱりこうあるべきっていうのが私はね、ちっちゃい時から思ってた ですよね。やっぱ幼少期、こうしなきゃダメ。周りの大人とか、親からもね、何々しちゃダメとか。まあ、例えば走らないとかね。
はい。
学校では、廊下は走らないとかですね。
うんうん。
それこそ、そこを靴で登らないとか。
はい。
そういう、こうなんか、何々しなきゃいけないとか、そういうのはダメっていう、やっぱ否定語ですよね。
うんうん。
否定語で、を聞いて育ってる部分がやっぱりたくさんあったので。
はい。
そうですよね。なんかそんなことしちゃダメだよねっていうので、こう、自分を嫌いになるというか、受容できない。だろうなっていうので、こう、どんどん嫌いになっていく人もやっぱりたくさんいると思うんですけど、
はい、はい。
私みたいに、こう、嫌いではないけど、直せるものなら直したいっていう言い方に変えると、出てくる人とかいると思うんですよね、やっぱり。うん、ここは直したいとか、ここは、ちょっとダメだと思ってるんだよねっていう。それが自分のことを嫌いにしている部分なので、
うんうんうん、
直したいってことは。
はい。
なので、大きく嫌いって言うと、いや、ないですってなるかもしれないですけど、ちょっとこうなったらいいな、みたいな、
うんうんうんうん。
もうちょっとこういう風なのがいいなっていう、自分の願望。あ、あります？でもそれこそ、イキさんなんかあります？これもうちょっと私こうなったらいいな。
こうなったらいいな。ちょっとすぐ出てこないですね。
すごい、でも、それぐらいだから、もうね、自分のそういうの需要できてるってことだと思うんですよね。もっともっと、こうなったら。
そうですね。いや、多分掘り下げれば、出てくるとは思うんですけれど。
欲がないっていうのもあるかもしれないですけどね。欲がない。
欲がない。
これ以上こうならなくてもいい。
ああ。
貪欲になると、いや、もっとこうなりたいみたいなのが出てくると、
はい。
さらにこう深くいくんですよね。
はい。
いや、もうこれぐらいで大丈夫とか、ね、って思ってると、もうこれでっていうふうになるんですけど、やっぱりそこがもっと貪欲に、いや、本当の本当の本当はどうなりたいみたいな。私よく自分に問いかけるんですけど、本当の望みを言えってやっぱりなんかあるんですけど、
はい、
本当の望みってね、なかなか本当の本当はもっとこうなりたいとか、
うんうんうん、
いやいやいやいや、もっとお金持ちになりたいとか、
うんうん、
もっとお金を循環させたいとか、
はい、
っていうのがどこかある程度やってくると、もう、これぐらいでっていうね。そういうのとかも出てきたり、私の場合はしてたので、
うんうん、
そうすると、そこで停滞するんですよね。私の場合は。
そうですね。でも、自己需要となると、
うんうん、
いい意味で諦めるのもありますよね。
そうですね。
だから、うわ、なんかこんな自分出てきちゃった。って思ったとしても、
うんうんうん、
ああ、もうでもこれも自分だもんね。出てきちゃったよね。と、受容をすると、
うんうん、
はい。なんかもっと直したいところってありますかって聞かれると、ってこう、なんかすぐに出てこなくなる、そんな感覚はありますね。
そうですよね。なんか、諦めっていうか、まあ、これで良しとするかってことですよね。
そうですね。
自分の中で。
まあ、それがいいとかダメとかではなく、
うんうん、
その、今、位置にいるっていう感じですかね、私は。はい。
もうなんか、もっとそれこそ、良くなれる。私ってもっと良くなれるとか、
はい。
さらに貪欲になれるとか、いや、さらにもうワンランクもツーランクも、いけるとしたら、みたいな。
あ
そうなると、またなんか、変わってくるんですよね。
うん。
それまでは多分もうね、自分を否定したりはしないと思うんですけど、
はい。
じゃあそこをストップしてたものは何なんだろうとか、
うんうん。
それがなんかやっぱり無価値観だったりとか、そういうのに紐づいてきたりとかすると、なんか、このままの私でいいよねってやっぱりずっと思ってた。で、私は、
うんうん。
そこにだから、無価値観が あったので、これでいい、私がわざわざやらなくてもいいよねとか、何か私じゃなくてもいいよねとかっていう、そういうなんか、これでいいよねですよね。
うんうんうん。
それこそ経営者で、それこそフリーランスに自分でなりたい。
はい。
なろうというふうに思って、自分でここね、何年かやろうとしてきたんだけど、やっぱり最近、そっか私そうだよね、フリーランスでもう一回挑戦してるじゃんっていうのが、やっぱり自分の中でちゃんと意識できるかどうかっていうのは大切だなって思っていて、
はい。
どこかもう経営者だし、こうなんていうの、挑戦しなくてもいい、みたいな、っていうのがあると、まあ、のほほんとなるんですけど、
うんうん、
いやいや、そういうふうな部分もあるけど、そうじゃない部分で自分も挑戦していきたい。フリーランスとして、一人の人として、もう一回違うところで、挑戦してみたいっていうのがやっぱりあるので、こういうこととかもしてるんですけど、
うんうん、
それでなんか、こうもう一段階自分で行こうと思えるかどうか、だなと思うんですよね。
はい、はい、はい。
だからこそなんかやっぱりやる気になったんだろうなっていう、なんか自分の中で。
うん、うん、うん、うん。
うん。よしとしてたら、うん、それでもちろんね、いいんですけど、
はい。
いやいやいやいや、そうじゃないよなっていう、もちろんそれでいいんだけど、
うん、うん、うん。
さらに自分が見たい世界は何なんだろうっていう、
うん、うん。
風になって、で、ブラッシュアップしていくと、もう一段階、そこにこう、好きとか嫌いっていうのをさらにね、もっと深く自分の中で貪欲に見ていくと、もっと自分がこうなったらいいよなっていう、のが出てくると、やろうと思ったり、嫌だなって思って、諦めてることですよね。自分の中で、そうだよね、これ私こういうところがあるから、
うん、
例えば私の場合だと人見知りなので、全然知らない仲間とか知らない人たちの中では、やっぱり喋らない、喋れないっていうのが私の中にもあるので、そうだよね、私ってそっか、そういうところもあるよねっていうふうに、それで丸をもちろん自分で受け入れて、丸を出してたんですけど、それで終わると、それでももちろんいいんですけど、
うんうん、
いやいや、本当の本当はじゃあどうしたいのと。ってなった時に、いや、本当はいろんな人たちがいるけど、自分のこともちゃんと表現したいと。
はい。
言いたいとか、私はこうやることが好きですとか、うんうん、っていうことを、やっぱり言いたいよなと。
うんうん。
それはなんか、こう、人見知りしてる、人見知りとかそういうのはもう、ちょっともう置いといてみたいな感じですよね。
うんうんうん。はい、
はい。本当は私はそんな風に人と関わりたいなって、やっぱり思ってるよなって、思ったので、次の段階ではそういうことを試してみようって思えたりとかして、
うんうん、
今やったりしてるんですけど、
ああ。
うん。そういうのかなって思いますよね。いっぱいやっぱりこう自分の中で直したいなって思ったところを、まずは一旦は受け入れて自己受容をするんだけど、
はい、
その次のステップも全然あり、
うんうんうん。
さらにじゃあ貪欲に、今の自分でも丸は出せてるけど、じゃあもっと自分を良くするためには何か願望ありますかみたいなね。
うんうんうん。そうですね。
っていう、もう一段階、そう、質問が自分にできるようになると、またなんか変わってくる、かなっていう、
うんうん、
その、ぬるま湯に浸ってる、ね、段階が私は長かったので、その時が、やっぱり、もうこれでいいよね、みたいなね。
うんうんうん。
やる気が起きない。
ああ。はいはい。
うん。緩んでていいんですけど、どこか物足りなさを感じるというか、
うんうん
うん、っていう期間があった
ん
で、
うんうん。それも時期が来るんですかね。
でしょうね、でも。
うんうん、
来ると思います、今日。自分のタイミング。
ちょっともう、ね、ぬるま湯もいいかなって、
うん、
思う時が来るのでしょうかね。
うんうんうんうん、 うん。なんか、私のぬるま湯に使ってた時は、やっぱりね、ぬるま湯使ってる時は私は無価値観があったなって思うんですよ。これ以上私はできなくてもいい。
はい。
ってどこか思ってる。
うんうん。
これでいいじゃんっていう。なので、以前の自分と比べて、今の自分がやっぱり良すぎて良くなったので、
はい。
もうこれでいいよねっていうところの、どっぷり使ってる。
うんうん。
感がやっぱり私の中ではあったんで、
はい。
その時に感じていたのはやっぱり無価値観が一番大きいんですよね、うん。いやいやいやいや、あなたにしかできないことまだまだたくさんあるので、そこで使ってていいんですかって自分で思ってたので、
うんうんうん、
そこじゃないよねって、もちろん昔の自分と今まで比べてるってことですよね。
ああ。
うん。自分の中で自分と比べてるんですよね。今までずっと人と比べて、自分のことをやってきたんですけど、それが多分自分と昔の自分で比べてすごく幸せな環境になってると、そこに浸るんでしょうねって思います。私の場合は浸ってましたね。
はいはい。そうですね。
なのでもう一丁行くぞっていう感じ。
テリオさんは今そんな。
そうですね。
位置なんですかね。
そうですね。そうです、そうです。なので、昔の自分と比べて、すごく良くなったし、ありがたい環境になったから、もう本当にありがたいよねっていう、まあなんかもう仏様みたいにね、なんかありがたいなって、終わってる感じだったんですけど、
うんうんうん、はい、はい。
そう。それの昔かったなって思って、自分の中では、月っていうことが。
そうですね。今のテルさんのお話を聞いて、ああ、もうちょっと いける、
うんうんうんうん、
もうちょっと自分を好きになっていけるって思えた方はぜひ挑戦していただきたいですね。
そうです、
ね。
すごくやっぱり大嫌いっていう人たちもたくさんいると思うので、その人たちはまずその自分の嫌いなところを自分で受け入れてあげる。
はい、はい。
ホールドしてあげるっていうのがとってもやっぱり大切なんですよね、
うん。
自分の中の嫌いなところって、それこそ自信が持てないとか、いろいろ多分書き出すと出てくると思う、ね、あると思うんですけど、
はい、
それって自分の中の、例えば癌だったりとかね、病気で言うと、癌の細胞みたいなものだと思うんですよ。
うん、
それが、癌がダメと、言ってるのと同じなんですよね。自分の中にあるそういう一部を自分が嫌ってる。
はいはい。
だからそのがんを、そういう部分を取り除こうとしてしまうんですよね。そうではなくて、その部分を自分の好きな部分とか、自分の部分、いろんなところと統合させるように馴染ませていく。これもあるよね、でもこれも自分だよねっていう、自信がないよねって、そうそう自信がないんだってって、ね、どんどん自分をそんな風にこう受け入れてあげるのがとっても大切なので、
はいはい。
私のクライアントさんですごくこう自分のことが嫌い、昔嫌いだったんだけど、どんどんどんどん好きになってた。だけど、最後の最後にやっぱ今どれぐらいって言った時に、あと3割、7割はもう大嫌いだったけど、7割は好きだけど、でもやっぱり3割ぐらいはなんとなく自分の中で直したいなとか嫌いだなとか、どうしてもなんか変えられなくて嫌だって思ってる部分あるんだよねっていう方がいたんですけど、
はい、
その方にあなたのその体だったり内面だったりって自分のものだけのように感じてるかもしれないけど、先祖代々から受け継いで今、この地球で体があって、今自分の番なんだ。で、自分が死んだら、また子孫が、ね、自分の子供たちがその番を受け継いで、今ここを生きてる。だから DNA 的には、あなただけのものではない。DNA がいろんな人の、ご先祖様の DNA が自分の中に入ってるのに、その中の3割が嫌いって、自分が死んで、子孫がそうやって思ってたらどう思うって聞いたら、 悲しいかもって、自分を否定されてる気がするよね、やっぱり。ご先祖様を否定されしてることと同じなので、
はい、
どうしてもやっぱり優しい人って、自分のことに厳しかったりとかするんですけど、うん、そういう方にはご先祖様のものっていう思考を自分の中に入れると、そっか、自分を嫌うってことは、今までのご先祖様のことを嫌うことにもなるんだなって、いうのが分かるようになると、いや、好きになろう。受け入れようっていうね。
はいはい。
気持ちになるだろうなって思うので、
うん、
どこかやっぱりね、自分が今自分だけのものって考えがちだけど、ね、受け継いだものが今自分の中にあるので、それを大切にするってすごくね、必要なことだと思うので、うん、ちょっとそこに意識を向けると、なんかね、好きになるきっかけ、とか、ご先祖様もそうだったんだろうなとか、自分みたいにね、思ってたのかもなとか、って思うと、またちょっと視点が変わって、受け入れようとか、好きになろうとかって思えるかなと思うので。
そうですね。なんか自分のためには、頑張れないというか、自分のことだけで考えると、やっぱり好きになれないところがあるって、いう方もいらっしゃると思うので、そのご先祖様ってなると、まあご先祖様ではありますけど、人のためっていうのが入ってくるので、人のためだったらなんか力が出てくるなっていう方は、ぜひそういうふうに考えてみていただけると、だんだんと 100% 自分が好きって言えるようになるんじゃないかなって思いますね。
そうなんですね。本当に思いますね。やっぱり外見とかもそうですよね。外見にコンプレックスがあったりとか、ね、やっぱりする方とかも見えると思うんですけど、それもなってね、ご先祖様から受け継いできて、今自分がそういう体だっていうことなので、もう、やっぱちょっと失礼極まりないじゃないですけど、あと、それこそ自分が死んで、ご先祖様になった時のことを考えると、自分の子供や孫や、どこかでね、血をちょっと受け継いでる人が、そんな風に今の自分みたいに否定してたりとかね、自分のことを否定してたりとか、自分のこういうところが嫌なんだよね、とか、ちょっとなんかやっぱりみんな切なくなっちゃいますよね。
そうですね。
ごめんって思って。
そうですね。ちょっと悲しいわってなりますね。
そう。だからこそやっぱりご先祖様のためにもっていう、喜んでもらうためにも。ね、こんな自分、こういう自分が好きなんだよねってできないし、自信がないけど、こういう自分も好きなんだよねっていうふうに、自分で思い込みをひっくり返していくと、ご先祖様は必ず応援してくれるので、必ず味方してくれるんですけど、ずっと自分を否定していると、味方にもなってはくれないですよね。そんなにお前は自分のことが嫌いなのかと。もうそうかって言ってね、応援するどころかね、ご先祖様がっかりしちゃう。ね、
そうですね。つながれてつながれて生きてる命であるのに。そうですね。
なので、それに気づいてね、自分のことを好きになって、ご先祖様のためにも、自分のためにも好きになると、ご先祖様も本当に応援してくれるので、いいことずくめなので、ね、ぜひ自分のことを、ね、好きになったりとか、肯定するですね。ダメだなって思う部分だったり、嫌だなって思う部分を肯定していく。自分で受容していく。これも自分なんだっていうふうに思えるようになってたらいいなと思いますね。
そうですね。はい、ありがとうございます。ね、てるよさんの、こう、今の自分が好きでいる立ち位置っていうのもお話が聞けてよかったなと思います。はい。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。てるよさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。